今日私たちに与えられている聖書の箇所には有名な受胎告知の出来事が出てきます。特に今日の聖書の箇所にはですね、本当に組み尽くすことのできないほどたくさんの恵みが隠されているように思うんですね。で、その一つが37節の言葉、神にできないことは何一つないという、天使の言葉なのではないかなと思うんです。神にできないことは何一つない。先週、アジアンアクセスジャパンの全国教職者研修会に参加したんですけれども、その集会の中で、東北、そして九州の被災地の先生方が、現状についていろいろと分かち合ってくださいました。で、中でも特に、福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明先生、原発に一番近い教会を牧会されて、いたその佐藤先生のお話が大変印象に残りました。地震、津波、そして原発事故から5年経ったんですけれども、福島の方たちは今も苦しみの中にあり、つい最近もニュースになりましたけれども、福島の地を離れて生活を始めたところで子どもたちがいじめにあったりとか、また地元に留まった人、そしてしばらく避難してまた福島に戻ってきた人たちと、例えば他県に避難して、そのまままだ福島に戻らずに、戻ることができずに、他県にいる人たち、その人たちの間にですね、なんかこの亀裂みたいなのがあるっていうんですね。例えば他県に引っ越しをして、そしてその地でですね、少しずつ暮らしに慣れてきた、その様子が、ニュースで放映されると、それを見た福島在留の方たちは複雑な思いにさせられるそうです。で、その後テレビ局に、なんで、故郷を捨てた人たちのニュースを流すのかって言って、この苦情が多く寄せられるっていう現実があるっていうんですね。で、佐藤先生は、未だに私たち福島に住む者たちを取り巻く空気は異様なものですっていう、そういう表現を使って、報告をされました。ふと私は思ったんですけども、そうした福島の人たちにとって、いや、福島の人々に限らず、悩みの中にある私たちにとって、この37節の御言葉ですね。神にできないことは何一つないっていう、この天使の言葉を読むことは、時に、なんてでしょう、苦痛を伴うじゃないかなと思うんですね。私たち、クリスチャンは、信仰しているものは、神様は全能のお方であることを分かっているわけですね。当たり前のことのようにそれを受け止めるわけですね。逆に全能でない神様ならば、それは神の名に値しないっていうふうに私たちは思うわけです。だからこそ私たちは、神様が全能ならば、なんでこんなひどいことが、この世界に、社会に、私の家庭の中に、子供たちの上に起こるのか、本当に複雑な、思いにさせられるのが、この神にできないことは何一つないっていう言葉なのかなというふうに思ったんです。いかがでしょうか？この時、天使ガブリエルはマリアに現れて、神にできないことは何一つないって語るわけなんですけども、そのメッセージを通して、神様は私たち何を語ろうとなさっているのか。そうした問題意識を持ってですね、先週、この聖書の箇所を、私読みながら、説教の準備をしたんですけれども、この箇所を丁寧に、見ていきますと、必ずしも、神の全能性に協調点が置かれていない、そういうことをここで問題にしている箇所ではないということを、少し気づかされたように思うんですね。で、今日は、そのあたりからご一緒に、考えていきたいと思うんです。実はこの、神にできないことは何一つないという言葉を、原文で読みますと、またもう少し丁寧に訳すべき言葉のように私は思いました。私なりにそれを訳してみますと、神にとってはその語られたすべての言葉は不可能ではない。不可能になるようなことは決してないっていう、そういう、ふうに訳すことができると思うんです。イザヤがですね、私の口から出る言葉も虚しく私に帰らない。 私の喜ぶところをなし、私が命じたことを果たすと。そういうふうに神様の言葉を、まあ、取り継いだわけなんですけれども、つまり神が語られた言葉は必ず実現する言葉。つまりこの37節の神にできないことは何一つないという天使が語ったこの言葉の意味はもともとはですね、神様の語られた言葉は不可能ではないっていう意味の言葉ですね。そういうふうに天使はマリアに言ったんですね。で、そのようにして今日の箇所をもう一度読みますと、この時天使を通して必ず実現する言葉としてマリアに語られたその言葉は何かと言いますと、31節の言葉です。非常に具体的な言葉ですね。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。この言葉です。そしてこれは言うまでもありませんけれども、神様のご計画ですね。神様の約束です。ある人は神様の企てって言ってました。この箇所を見ながら私は創世記18章に出てくる、あのソドムとゴモラを滅ぼしに行くときに、神様がですね、自問される言葉を思い出したんですね。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。神様は自問なさった。神様ですから誰にも相談せずにやってもいいわけですけれども。でも契約の相手として、恵みの契約の相手として選んだアブラハムに、このことを伝えないで私はそのことをしていいだろうか。自問されたその神様の姿が出てくるんですけども。まさにその時と同じように、本当にまだ若い娘のマリアに対して、神様はご自身の計画をここで打ち明けて、そして今語った言葉は本当に実現するんだ。それが行き詰まり、不可能になるようなこと決してないから。だからそのことを信じるようにと、マリアに語ったんですね、天使を通して。で、これに対してマリアどう応答したかと言いますと、38節です。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますようにと答えたというんです。で、この時マリアが使ったお言葉通りといったこのお言葉っていうのは、具体的には先ほどから問題にしているこの37節の言葉ですね。37節のお言葉であります。神にとってその語られたすべての言葉は不可能ではないっていうことですね。まあ、先ほど創世記に出てくるソドムとゴモラ滅ぼしに行くときに、神様が私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか、まあ、自問なさったその神様の姿と響き合う、今日の箇所は響き合うんだってことをお話しましたけれども、じゃあどこが響き合っているかと言いますと、アブラハムもそしてマリアも神様の方からご自身のご計画を打ち明けられて、そして二人ともその計画に関わるように招かれたっていう点ですね。打ち明けられた方のマリア大変だったと思います。この38節に出てくるマリアの言葉こそ、打ち明けられたマリアはですね、本当に大変だったと思うんですけれども、それでもマリアはですね、自分は主なる神様のはしためですと。神様に従うものです。だから、あなたがなさったその決断、あなたが立てたそのご計画に、私は一人のはしためとして、それに加わり、それに生きていきたいと願います、というふうに答えたって言うんですね。仲介書を見ていましたら、ある仲介者が、この38節に出てくるマリアの言葉をこういうふうに解説していました。彼女の信仰と献身の、これは彼女の信仰と献身の崇高な表現である。彼女は、それの意味する犠牲をも感受する、というふうに解説していました。まさに、この時ですね、決心したことによっていろんな不都合なことが起こるんですけども、まあそのことも含めて決心した。マリアは、この神様から打ち明けられた計画に参加することを受け入れていった。今日の箇所は、まあ、そのような出来事が、語られています。さて、今日残りの時間ですね、ここに出てくる天使ガブリエルとそのマリアの間に交わされたやりとりを通して、特に二つのことをご一緒に考えてみたいと思って準備してきました。まず第一はですね、マリアは自分のことを主のはしためって呼んだんですね。主のはしため。はしためっていうのは、 しもべという言葉の女性形の、まあ、ギリシャ語ですね。ギリシャ語の女性形です。ですから、しもべという意味ですね。私、今日の箇所を読んで、まあ、改めて教えられたことがあります。それは、神様のご計画、神様のお働きには必ず私たち、主のしもべ、主のはしための参加を神様は必要となさっているということですね。あなたのご計画通り私を用いてください。生かしてください。私を通してあなたの御心が実現しますように、そういう祈りに導かれて初めて、神様のご計画が実現する道が開かれていくんだ。誤解を恐れずに言うならば、そうしたマリアのようなはしためや、またしもべたちの参加や手伝いなしに、神様のご計画は実現しないっていうふうに言えるかもしれませんね。で、そこでマリアはですね、私たち神様を信じる者にとっての、まあ、一つの信仰者としての模範を示してくれているように思うんです。まあ、今日はこの後、洗礼式が行われますけれども、洗礼を受ける市川さんにですね、私は5つの質問をするわけです。皆さんもその質問に入って答えて、洗礼なさったと思いますが、受洗されたと思いますけども、その5つのうちの1つにですね、こういう質問があります。あなたは罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主、主と信じ、洗礼を受けることを心から願いますかっていう質問ですね。そんなのあったっけって思われるかもしれませんが、そういうふうに質問して皆さん、はいと答えられました。なんか、くどい言い回しですね。私もこう、ちょっと、舌を噛んでしまうような、この質問の文章なんですけども、わざわざイエス・キリストのことをですね、救い主、そして、主と信じるかという、まあ、しつこく聞くわけです。実はもともとこの式文は、カンバランド長老教会のものですので、英語で書かれていました。救い主というのは英語でザ・ロード、失礼します。ザ・セイビアって言いますね。そして主と信じるかのこの主をですね、ザ・ロードっていうふうに表現するわけです。イエス様はあなたにとってあなたの罪からこう、あがない出してくださった、救い出してくださった救い主としてまずイエス様を信じますか？はい、信じます。で、信じたあなたたちは今救われて自由にされた。今度その自由をですね、神様に捧げて、その神様を人生の主人として、主としてあなたは従っていきますかっていう、その二つの意味を込めて、救い主、そして主と信じますかっていうふうに、まあ、尋ねるわけなんです。ですからどうでしょうか？私たちがイエス様を主と信じますかと問われる、その問いはですね、そのお方に対して私は主のしもべ、主のはしためである。あなたに対して私は主のはしため、主のしもべなんだっていうことを、ある意味で受け入れる、そういう告白でもあるということですね。もっと言うならば、主よ、あなたの言葉の通りになりますように、私の生活のすべての領域で、あなたの御心のようになりますように、その祈りを始める、そういう生き方をスタートする、そういう、まあ、大切な告白ですね。で、ここにマリアが示してくれた信仰者としての模範がそういうところにあると思うんです。まあ、先週ご一緒に祭司ザカリアに起こった出来事を見ました。ザカリアの人生に直接神様が介入し、ザカリアの人生設計、老後のいろんな生活、その後の計画を大きく変えられていきました。10ヶ月の長い沈黙を経て、彼はその出来事を、まあ、恵みとして、最終的に恵みとして、まあ、受け止めていったわけですね。で、今日の箇所に出てくるマリアも同じですね。彼女の人生に神様が介入なさった。その時にマリアは、あなたのなさる通りで結構ですと答えた。少し言葉を添えるならば、このところでマリアはですね、まあ、先週私シナリオっていう言葉を使ったんですけども、私も自分の人生のシナリオを描いてきましたけれども、でも主よ、あなたが私のためにと準備してくださった、そのご計画の方が私にとって幸いです。ですから、あなたのなさる通りで結構ですと告白して、そして自らの計画を神様に明け渡していった。で、その結果マリアは、ある意味でですね、自分の 思い通りにはいかない経験をこの後いくつもしていくことになるんですね。いかがでしょうか？この時マリアは婚約期間中でした。結婚したら、ああしたい、こうもしたい、計画を立てていたかもしれない。ヨセフに対してああしてもらおう、こうしてもらおう、自分の願いを一生懸命伝えていたかもしれません。ヨセフ優しい人ですから、それをしっかりと受け止めてくれてたでしょう。婚約自体、それはそのような時ですね。でも、このような婚約期間中にですね、そうはいかない神様の言葉が突然マリアの生活の中に飛び込んできた。その御言葉に応答して、その御言葉が自分の人生において実現するようにという祈りが、マリアの心の中に生まれたっていうんですね。で、そのようにしてマリアは決断していった。まあ、二つ目のことに移りたいと思いますけども、お言葉通りこの身になりますようにという祈りは、今お話しましたように、ある意味で、大きな決断を前提とした祈りだったっていうことですよね。いかがでしょうか？私たちの毎日は、計画もあるもの、あることを考えて、こうしたい、こういうふうに願い、こうなったらいいだろうな、いろんな計画して、そしてそのことを決断していく、その連続だと思いますね。今日はジュニアチャーチの皆さんも礼拝に、この、いつもは別のところでジュニアチャーチの礼拝を捧げています。今日一緒に礼拝を捧げていますけれども、例えばジュニアチャーチの皆さんでしたら、中学、そして高校を卒業した後のことを、それ思い描くわけですね。中学を卒業したら、どの高校に行こうか、どの高校に行きたいか、高校を卒業したら、どういう進路に進もうか、計画を立てるわけです。また決断をするわけです。学校を卒業すると、今度はどういう仕事に就こうか、また結婚のことも考えることでしょう。で、そのようにして、私たちは人生の節目節目で、そうした計画、決断を繰り返して、今の私があるわけです。いや、進学、就職、結婚といった大きな決断もありますけれども、でも毎日の生活の中で小さないくつもの決断、決め事をしながらですね、私たちは生活していると思いますね。仕事をしている人で、特に責任のある立場に立たされれば、もう自分で決断しなければならない場面にも出くわす。そして当然ですけれども、どんな決断にもある種のリスクがつきものですね。私たちカンバランド長老教会の信仰告白を見ますと、そうした信仰に伴うリスクのことを信仰の冒険っていうふうに言いました。まあ、今日、地の塩の12月号が発行されましたけれども、その表紙のところの御言葉メールは、このアドベントにふさわしい神の冒険というメッセージですね。まあ、後で読んでいただきたいと思うんですけども、そこでこんなことを書きました。以前、講座教会に来られた等身大の近藤勝彦先生が、神の冒険としてのアドベントという言葉を使われたんです。危険を冒して何かをすることを私たちはアドベンチャー、冒険とこう呼ぶわけですけれども、実はそうしたアドベンチャー、冒険というのは、このアドベントというラテン語からできている、来ているって言うんですね。会話を受けと、十字架は初めから一つであったというふうに言われますけれども、神様の冒険の結果が会話受けであり、また十字架だったわけです。とすると、私たちの従う神様はですね、アドベントの神様ですから、そのお方に従うときに私たちも生活の中にそうした冒険の要素をいただくということですよね。私たちのコントロールの効かないことが私たちの中に起こるということですね。今日の聖書の箇所でマリアはですね、このアドベントの神様に従った。そして信仰の冒険を始めたんですね。この時の、まあ、マリアの年齢のことについて聖書は全く触れてないんですけれども、まあ、聖書の学者に、の人たちによりますと多分10代の娘だっただろうというふうに言われています。ジュニアチャーチに今日出席されているジュニアチャーチの皆さんと同じぐらいの年齢だったんじゃないかっていうんですね。ですからまだあまり世間のことがよくわかりません。これから結婚しようとするヨセフを頼って、そして彼に任せて、 生きていくことだけ考えていたのではないかと思います。そうしたマリアにとって、夫となるヨセフも知らないのに子供を授かってしまう。それはマリアにとってですね、想像もつかないような世界に足を踏み入れる、信仰の冒険だったと思います。私は私がこの時のマリアだったらどうしただろうかなと思うんですけども、まず、ヨセフがそのことを分かってくれるかどうか、あるいは家族がその出来事を受け入れてくれるかどうか、ナザレの村の街道のあの親しい仲間たちはどうだろうか、村人たちから何と言われるかわからない。そんなことを考え始めたら、もう怖くなったと思いますね。でも、このところでマリアは、本当に自由に、神様に対して心を開いて決断していった。で、それは一つの冒険でした。マリアのこのような決断があったので、私たちの救いのための、そのご計画が実際に大きく動き出したんですよね。一人のまだ20歳にもならない娘の決断によってそのことが始まったんです。28節を見ていただきたいんですけども、ここで天使はマリアに向かっておめでとう恵まれた方っていうふうに呼びかけています。この恵まれた方っていう意味はですね、すでに恵みを受けた方っていう意味ですね。もうすでに恵みを受けている。ある人はこの天使の呼びかけは、すでに神様がマリアをお選びになっているっていうこと、マリアの決断に先立って、もう神様の決断があったんだっていうことを示す言葉なんだっていうふうに解説していました。例えば、ちょうど何かの賞を受ける人がいますね。ノーベル賞とか、芥川賞とか、直木賞とか。で、それは選考委員の人たちがいて、そして誰かを選ぶわけです。ちょうど何かの、そうした賞を受けるときのように、まず選ばれるっていうことが先にあって、その後ですね、受賞が決まったその人に、のところに私たちは行って、おめでとう、祝福の挨拶をするわけですね。それとちょうど同じです。このおめでとうという言葉も、ギリシャ語を直訳すると喜びなさいっていう意味ですけれども、おめでとう、あなたに喜びがありますようにっていう意味ですね。日本語のめでる、この言葉は実際に自分の目で見て本当に愛おしいという意味がある言葉ですけれども、神様がマリアをご覧になったんです。で、マリアをすでに慈しみを持って愛おしいと感じて見ていてくださっている。で、マリアはこのように神様が慈しみを持って選び、めでられた女性なんだということを、この言葉を私たちに伝えようとしてるんですね。でもどうでしょうか？先ほども触れましたけれども、一般常識、一般の物差しからするならば、巫女を宿すっていうことが、この時のマリアにとって、必ずしも喜びであったとは言い切れないのではないかなと思うんですね。私たちもそういう経験ありますよね。これ、本当にこれさえあれば幸せになれると思って、実際にそのことを受けるんだけれども、でも、それがなかった方がよかったなって思うようなことも起こるわけですね。マリアはそういうことを分からず、何しろ神様に委ねていって、そして御子を宿すということは、この時、マリアにとって必ずしも喜びであったとは言えないのではないかと思うんです。加えて、この後、ルカの福音書を読み進めていきますと、2章のところでシメオンという老人が出てくるんですけれども、この老人が意味不明な予言をマリアに伝えるんですね。マリアとヨセフが赤ちゃんのイエス様を抱えて神殿に行ったんです。そうしましたら、そのシメオンという人がいまして、そして待ち構えたように、その幼子イエス様を見るなり、神様を賛美し、そして予言するわけですけれども、その言葉がこういう言葉なんです。今日の説教のアウトラインに書きました。ご覧なさい。この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も、これマリアのことですが、あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。というふうに語ったんです。シメオンはマリアに対して、 こういうことを言ったんですね。苦しみと悲しみの予言の言葉を語ったんです。マリアはそうした予言を聞きながらですね、本当に複雑な気持ちになったんじゃないかなと思います。そしてその予言が頭を離れない中で大変な子育てを始めなければならなかったのがこの時のマリアですね。でもこの福音書を書いたルカはですね、そうしたことを全部知っていて、そしてテオフィロにイエス様がキリストであるということを証しするためにこの福音書が書かれていくわけなんですけれども、その全部知っているルカはですね、そうしたことをよく知った上でにもかかわらず、それに先立って、マリアが神様の愛の中に選ばれているものであるということ。だから今日のところで、マリア、神様の愛の中で選ばれているものよ。おめでとう。あなたも喜びなさい。その天使の喜びなさいっていう言葉を、それだけの思いを込めて、このところに記録しているということなんですね。神様の恵みの決断、この喜びを知らせる決断が、まずマリアの決断よりも先にあって、それを受けるようにして、私たち信仰者が、そうした神様の恵みに応答して、信仰の冒険に足を踏み出していく。そして、私たちがどのような決断をするときにも、このマリアの38節の言葉を使うならば、まずは神様の言葉が先立ってある。そのお言葉を心の耳を澄ませて聞いた者が、あなたのお言葉通りこの身になりますようにという祈りを持って応答していくんだと思うんです。聖書を見ますと、神様が始めてくださった、神様が手をつけてくださったその働きは、神様の定めた時に必ず実現する。世界の片隅で始まった小さな幼子の物語、これが世の終わりまで揺らぐことなく続いていく。そして救いの完成にまで至る。その最初の一歩、その最初の一ページ、乙女マリアの決断をもってですね、神様は救いの実行に移られたわけです。神様がマリアを見るように、私たち今日覚えたいのは、私たちをもう見ていてくださるということですね。すでに慈しみを持って、愛おしいと感じながら私たちを見ていてくださる。そして私たちのために御言葉を用意し、私たちもその御言葉に生きるように、私たちの家庭、学校、職場、そして地域にあって、その神様の救いのご計画の一端に参加するように、その企てに参加するように私たちも召されている。私たちもこの先輩、信仰の大先輩、マリアに同じようにですね、私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように、マリアのように、その神様の召しに心から応答するものとして生かされていきたいというふうに願います。お祈りをいたします。